皆さんおはようございます。今朝も街道とまたそれぞれの場をネットでつなぎご一緒に礼拝集えておりますことを感謝いたします。2025年もスタートいたしまして早2週間となりました。元旦礼拝、新年礼拝続けまして私たちは御言葉からですね4つの示唆を見出しております。4つとは1つ目違いを認め合うということ、2つ目は上下関係を作らないということ、3つ目は弱さが人をつなげると知ること、4つ目が最後から一歩手前の真剣さで生きるということ、まあ、こういう4つのですね示唆をいただきながら新年度さあ歩み出そうかと言って始めているわけです。なんかですね元旦礼拝新年礼拝と続けて、皆さんと一緒に聖書を読んできたんですけれども、一つの実感としましてね、聖書っていうのはいつも折に触れて私たちに必要な示唆をくれるなぁということをこう思うんですね。実は今朝の箇所もそうでして、今日のためにですね先週お話の準備取り掛かろうとして聖書を開いてみてびっくりいたしました。今日は午後から荒木教会と合同で、葬りと教会墓地という研修会を行います。死とかですね、復活について考えようかっていう、まあそういうものなんですけれども、今朝の箇所、マルコ福音書12章18から27っていうのは、まさしく、イエス様が死と復活について語っているっていう、そういう箇所だったわけです。こんなにもタイムリーにこの箇所を引くんだと思ってですね、正直こうびっくりしながら、今日のお話の準備をしてまいりました。早速皆さんと一緒に聖書を読んでいきたいと思うんですが、最初にお断りをしておきます。今日のお話、前半はまだいいんですけれども、後半はですね、私たちの常識とか経験に基づいてものを考えようとしたら途端にわからなくなると思います。自分たちの常識、経験ありきで考えるのではなくって、イエス様が語っていることが何を示唆しているかって考えながら読むのが今日の箇所の一つのコツになります。どうぞ今日の箇所ですね、皆さんどうぞ頭も心もフラットにしてですね、イエス様なんて教えてくれるのかな、何を示しているのかな、そんなことワクワクと感じ取っていただければ嬉しいなと思っております。さてでは早速今日の箇所入ってまいりましょう。私たち先週からですね、アドベントの前まで11月まで読み続けておりましたマルコ福音書に戻ってお話をしております。先週12章13から17節ではパリサイ派とヘロデ派と呼ばれる人々がイエス様のところにやってきて議論をふっかけていたわけですね。で、なんでこうやって議論をふっかけられているかといいますと、イエス様、実はマルコ福音書の11章以降場所をエルサレムにしてまして、それまでの活動の拠点であったガリラヤ湖ではなくって、首都エルサレムに入っておりまして、でそこでは、もう間もなく杉越の祭りという大きな祭りが始まろうとしている。イスラエルの民にとっては、エジプトで奴隷であった先祖がモーセに率いられて解放されたっていうことを想起するためのお祭りなんですが、当時のイスラエルはローマ帝国の支配下にありますから、自分たちを支配しているローマもかつてのエジプトのように神によってクワッとこう叱られましてね、で自分たちを助け出してくれるっていうことを願ってずっとその気持ちが高ぶってくる、でそんな杉越の祭りの直前にイエス様エルサレムに入っていったわけです。イエス様の登場は転ばに乗って入ったから、人々はゼカリア書の平和の王の到来の姿とね予言と重ねまして、ああとうとう神様が救い主を送ってくださったんだとこう熱狂的にイエス様を迎え入れた。で、イエス様はその熱狂の中で、神殿の指導者層であったり、また異星者に対して神の御心は一体何と言ってるかって言ってこう議論をですねしていく。彼らに対しておかしいぞということを指摘していった。指導者層から言ったらいい迷惑でしてね、自分たちを批判をしてくる人間が鬱陶しい、煩わしいと思う。そこで彼らはイエス様を何とか排除したい。でも民衆が熱狂してる。そこで彼らが取った方策が、イエス様に期待をしている人たちのその期待感を薄れさせようと。イエス様に失言をさせて、また人々の期待にこう沿わない形で発言言動をさせて、 なんだイエスは結局私たちの味方じゃなかったんだと失望させると捉えやすいと思ったわけです。それで先週の箇所もそうでしたが、いろんな人たちがイエス様のところにやってきては議論を吹っかけ、失言を引き出そうとした、捉える口実を作ろうとした、そういう箇所が今読んでいく箇所なんです。今日の箇所ではサドカイ派と呼ばれる人たちがやってきてます。このサドカイ派と言いますのはユダヤ教の指導者たちの一派です。まあ、先に読んだファリサイ派というのも指導者だったんですけれども、ファリサイ派は一般の民衆の中から指導者になった人たちが大勢いる、そういうグループ。これに対してサドカイ派っていうのは貴族階級なんですね。神殿の大祭司とかお偉いさんとか、そういった上位のもの、ね、身分的に上のものを多く輩出してくるグループがこのサドカイ派でして、彼らは、ある種学歴もあるし家柄もあるしっていうことでエリートだった。でその彼らがイエス様に対して今日議論を吹っかけてくる。このサドカイ派には一つの特徴があります。18節に早速書いてあるんです。復活はないと言っているサドカイ派の人々、彼らはですね、ユダヤ教の中のメンバーではあるんだけれども、復活信仰は否定をしていたっていう、こういう人々です。ですから、そんな人々がイエス様捕まえて復活についての問答をこう言ってきたっていう時点で、もはや初めから難癖つけてきたなということが見えるんですね。さて、このサドカイ派の人々がどう難癖つけてきたか、19節から彼らの言葉が書かれています。先生、モーセは私たちのために書いています。ある人の兄が死に、妻を後に残して子がない場合、その弟は兄嫁と結婚して兄の後継ぎを設けなければならないと。ところで7人の兄弟がいました。長男が妻を迎えましたが、後継ぎを残さないで死にました。次男がその女を妻にしましたが、後継ぎを残さないで死に、三男も同様でした。こうして7人とも後継ぎを残しませんでした。最後にその女も死にました。復活の時彼らが復活すると、その女は誰の妻になるのでしょうか。7人ともその女を妻にしたのです。彼らが持ち出してきました。その兄が、息子を残さないまんま亡くなってしまった。じゃあ、その兄嫁をですね、弟たちが妻として、結婚をしまして、でそこで子が生まれたら兄の家を継がせる。でこれレビラート婚と呼ばれる掟なんです。私たち現代の私たちから言うならば女性の人権侵害は甚だしい、ね、掟だと思うんですが、それ現代的な感覚でして、古代の感覚で言いますと逆の意図があります。これは女性を守るための掟だったんです。と言いますのが、女性が非常に社会的に弱い立場の時代になりますから、結婚をしたとしても子供が生まれるまでその家の中では非常にこう弱い立場だったんですね。で、結婚したけれども男の子が生まれぬ状態で夫が亡くなってしまったら、通常この女性は実家に返されてしまう。実家に返された上に、前の家では、子は生まれることはなかったみたいな言われ方をされるから、また再婚も厳しくなってくる。こういう状況を阻止するために、その嫁ぎ先である家でその女性をちゃんと保護しなさい。そして、最初の夫との間の子がなかったならば、弟たちとの間で子をなし兄の家を継がせて、その女性がちゃんと生活できるように守りなさいっていう、これがレビラート婚の本来の意図だったんです。まあそれでも現代から言うならばいびつだなと思うんですよ。それは全く否定しません。いびつです。いびつなんだけれども、まあお分かりいただきたいのは古代なりの人権擁護だったということなんです。まあどんなルールでもですね、欠点といいますか弱点はあるものでして、でこのレビラート婚の矛盾のようなものをサドカイ派はついてきた。七人兄弟がいましたよ。兄でね、長男との間の子がないままに長男死んでしまった。じゃあその兄嫁は、 レビラート婚に基づいて2番目と結婚した。でもそこでも子がなかった。じゃあ3番目、4番目、5番目って全員亡くなった。さあ、復活したら誰の嫁になるの？みたいなことを言い始めるわけですね。こんな無理難題をイエス様に投げかけて出現を引き出そうとした、これがサドカイ派だった。けれどもイエス様の答えは痛快です。24節、あなたたちは聖書も神の力も知らないからそんな思い違いをしているのではないか。これもう一回思い出していただきたいのは、質問したのは大祭司なんかを輩出するある種エリート集団サドカイ派です。学歴もあるんです。その彼らに対して、あなたたちは聖書を知らない。神の力も分かってない。だからそんな思い違いしてんだって言ったわけですね。もう彼らの鼻っ柱を最初にバカーンとこう叩き折るわけですね。で、そこから先イエス様、25節からですね、論じていく。死者の中から復活するときには目取ることも嫁ぐこともなく天使のようになるのだ。死者が復活することについては、モーセの書の芝の箇所で、神がモーセにどう言われたか読んだことがないのか。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神とあるではないか。神は死んだ者の神ではなく、生きている者の神なのだ。あなたたちは大変な思い違いをしている。このイエス様の言葉、まあもちろんサドカイ派を激怒させたことだろうとは思いますが、このイエス様の言葉って実はものすごくワクワクする内容を含んでいます。私は今日のこの箇所のイエス様の発言の中から3つの発見をいたしました。今から1つずつその発見を皆さんと紐解いていきたい。1つ目に、おってこう目が止まったのは25節だった。イエス様は死者が復活するとき天使のようになるがって言ってる。天使のようにっていうふうにイエス様が言ってる。面白いなと思ったんですよ。イエス様、神の子でしょ？救い主でしょ？だったら、あのな、復活っていうのはこうなるんだよって、断定的に語ればよかったと思うんですよ。天使のようにではなくて、天使になるって言っちゃえばよかったと思うんですよ。ようにっていうのは、何かを表現したいけれども、的確に表現する言葉がない。だから、あえて言うならばこんな感じっていう、そういうニュアンスが酔うにっていう言葉でしょ？天使の酔うになるんだ。これ、ちょっと実際にイエス様は酔うにって言ってるのかなと思ってギリシャ語の原点開いてみましたらあるんですよ。ホウスっていう言葉で、何々のようにとかっていう、そういう言葉があって、イエス様はまさに、ようにホウスっていう言葉を使っている。これ面白いなと思ったんです。神の子でしょ？救い主でしょ？だったらもっと端的に復活とはこうだって言ってもよかったのに、ようにっていう、あえて言うならばこれが一番イメージに近い、それが天使でねっていう言い方をした。ここに面白さを感じたんですよ。それは何かって言いましたらね、イエス様、私たちに分かる言葉で伝えようとしたけれども、でも的確な言葉がない。だから、あえて言うならば天使みたいなもんかなっていう、こういう伝え方をなさったっていうんです。これね、イエス様の語彙力の話ではなくて、聞き手である人間の理解力の話なんだなって私は思う。これね、人間っていうのはこう愚かなものだと思うんですけれどもね、自分を含めまして、自分たちの知識とか経験とか常識、習慣、そういった物事で、そういった事柄で物事を理解しようって私たちはしがちじゃないですか。自分のわからないもの、経験のないものを途端にファってパニックになるのに、なんか全部自分の理屈の中で説明つけようとしたがるのが人間じゃないですか。時にこの人間のまあ、愚かさと言いますか、ね、勘違いっていうものは、神様のことに対してすら、自分たちの理解や常識や経験の中で、分かることにしてしまおうとしてしまう。でもね、イエス様がここで、ホース、何々のようにって語った、これはね、神様のことをお伝えしたいんだけれども、人間の常識や理解では的確にこれって言えないっていうこと。言葉を変えるならば、 私たちは自分の経験、理解、常識で神の国を捉えることができないよっていうことをイエス様は告げたんです。私ね、このイエス様のようにっていう発言面白いなと思ったんですよ。サドカイ派の人々は、お、復活について、お、じゃあ復活した時にね、七人の兄弟と結婚した兄嫁がいて、じゃあこの嫁は一体誰の嫁になるのか、みたいなことを言った。けれど、イエス様が言ったのは、あのなって。人間の理屈で神の復活を語れると思うなよっていうことを言った。これがホースですよ。私ね、ここから一つ目の発見をしたんです。人間の理解や常識の中で神をすべて分かったように思い上がっちゃいかんよっていう、そういう示唆を一個見出した。これが一つ目の発見。二つ目に面白いなと思って注目したのは26から27節で、イエス様はサドカイ派の人々に、あんたたちは聖書を知らんから、神の力が分かっとらんから思い違いをしとるって言うんですけれども、そこで読んだことはないのか。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるってね、神は言っとるじゃないかっていうんですね。これ出エジプト記3章6節。今日の少子、招きの言葉なんですが、出エジプト記3章6節の引用をした。そしてイエス様、結論として、神は死んだ者の神ではなく、生きている者の神なんだっていうことを語りました。不思議だったんですね。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるっていう言葉が、死んだ者の神ではなく生きている者の神なんだって直結しないと思ったんです。なんかちょっとこう論理が飛躍してない、どういうことって思ったんです。だって、アブラハムとかイサクとかヤコブって創世記に出てくる人物ですよ。イスラエルの人たち、イエス様の時代から言うなら遠い遠い先祖ですよ。遠の昔に亡くなっとるんですよ。その人たちを引き合いに出して、神は死んだ者の神ではなく生きている者の神だって。じゃあ、アブラハムやイサクやヤコブは生きとるのっていう話になるでしょ。なんかちょっと論理が飛躍してる。なぜそういう話になるのっていうことが不思議になる。そこで、いろいろとまた調べたんです。イエス様が論拠にしている、出エジプト記3章6節。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるっていう言葉が一体何を意味しているのか原点から当たっていったんです。で、ギリシャ語を読んだ。そしたら、この言葉よく見ると動詞がないっていうことが分かったんです。これ日本語でね、丁寧に訳しますと、他ならぬこの私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神で終わっちゃったんです。であるっていう言葉がない。英語で言うところの B 動詞がない。おかしい。そこで、じゃあ、ヘブライ語の原点はどうなってるのかなっていうんで、出エジプト記の方を当たったんですが、実はそっちにも動詞がないんです。さあ困った、どうしよう。あ、別にボケたわけじゃない、どうしよう。そこでですね、私、もう自慢じゃなりですけれども、ヘブライ語落第してるんですよ、神学部時代に。全くわからんでですね。で、ヘブライ語の原点見たところで、そこからどう何を調べていいかすらもよくわかってない。そこで持つべきものは恩師でして、恩師にメールを送りましてね、長住教会の小林洋一先生なんですが、お送りしまして、先生すいませんと。ここの言葉解説をしてもらえませんか。お願いをしました。そしたらね、さすが恩師ですね。非常に面白い指摘をいっぱいくれるんです。で、その中で、もうこっから先皆さん分からなくても構いません。ちょっとの時間分からなくても構いません。言われたことそのまんま言いますと、実はヘブライ語には何々である、存在するにあたる B 動詞はないっていうんです。さらに言うならば、動詞に過去形、現在形、未来形という時制もないんだそうです。じゃあどうするかって言ったら、その文章を読んで、読み手が自分で B 動詞と、そして、いつ、今、過去、未来みたいなのを自分でそこで判断して当てはめていくものらしいんですよ。ということはどうなるかって言ったら、これ、いつのことを言ったのかが読み手に任されちゃうんです。神様が言った私はアブラハムの神である、イサクの神である、ヤコブの神であるって、それは、 アブラハムの神であったという過去にとってもいいし、今そうであるととってもいいし、未来においてそうなるって言ったとも取れる。もっと広く言うなら、過去においてそうであり、今もそうであり、未来においてもそうであるっていう全時世にわたって読むことも可能なんだっていう。なるほど。だからイエス様、生きているものの神なんだって言ったっていう、そういうことが見えてくるんですね。で、さらにもう一つ、恩師からいただいた指摘で面白かったのがですね、結局何々であるっていう be 動詞じゃないからが、それがないから、じゃあどうなるかって言ったら、常にもう分からなくていいですよ。関係性の中で捉えるしかない。じゃあどうなるかって言ったら、神様は、私はアブラハムの神である、イサクの神である、ヤコブの神であるって言ったのは、私はアブラハムの神となる、私はイサクの神となる、私はヤコブの神となるって言って、神様がその一人一人としっかり向き合って、私はお前にとって神なんだよっていうことを働きかけてくださるっていう、こういうニュアンスがあるっていうんですよ。はい、じゃあ混乱はこの辺で終わりにしましてね、じゃあその辺のニュアンスを全部含めて訳すとどうなるか、訳で読むのが一番わかるので、このニュアンスを全部含めて読むとどうなるかって言ったら、こんなことを教えられた。神様はね、出エジプト記の3章6節の中で言ったんだ。モーセに対してでしたけども、モーセに対して言ったんだ。他ならぬこの私はね、アブラハムともイサクともヤコブともそうだった。私は彼らとかつて関わった神であり、今も関わっている神であり、未来においても関わり続ける神である。つまり、いついかなる時においても、私はその人間と向き合い続ける、未来永劫に向かってずっと向き合い続けていく神であるって、神様は自己紹介なさったっていうのがこの言葉だと分かった。確かにイエス様が言われたように、生きているものの神っていうニュアンスを含むんだけれど、ここから見出した二つ目のこと、それはね、私たちの神様は過去においても今においても未来においてもずっと変わることなく、私たち人間に関わり続けてくださる神なんだっていう発見でした。さて、三つ目に見出したものは何か。27節においてイエス様は言うんですね。神は死んだものの神ではなく、生きているものの神なんだ。まあ先ほど少しね、触れてはいるんですけれども、死者は生きてるっていう言い方をしてるんですよ。変な発言でしょ？死者っていうのは死んだから死者なんですよって。なのにそれが生きてるっていう、もう本当にトンチと言いますか、わけのわからん発言なんですが、じゃあそこでちょっと落ち着いて考えてみたい。私たちが死者、死んだと認識している。誰かが亡くなった、死んだって認識している。それはなぜですか？なぜ私たちは人が死んだというふうに認識をしているのか？それはその人が亡くなった時の遺体を見たとか、火葬をした後ね、手で触れることができなくなった、言葉を語ることができなくなった、目で見ることができなくなった、だから死者だと認識してるんでしょ？それって私たちの認識能力の話じゃないですか。私たちが生前と同様の関わりがなくなってしまった、だから死んだっていうふうに考えている。一般的にはそれでもちろんいいんだ。しかし今話をしているのは一般の話じゃなくて、聖書の話、神の国の話、いやもっと言うなら復活の話をしています。であるならば、そこで私たち、自分たちに認識できなくなったから、はいそれまでよって終わっていいんだろうか。イエス様がおっしゃっているのは、あのねって、あんたたちは、最初の話に戻るでしょ？最初一つ目のね、示唆発見っていうのは、自分たちの理解や常識、経験の中で全部わかると思うなよっていう話をしてたんですよ。同じようにね、私たち死者がな、死者亡くなった、死んでしまった。でも、それは私たちが把握できなくなっただけの話であって、その人が神の国に帰って、そこでどうしているかなんちゅう話は、私たちが認識できないの話であって、 でも神の国でどうっていうのは、これはもう神様の範疇として続いてるかもしれないわけじゃないです。イエス様はそっちの話をしている。イエス様がおっしゃったのはね、アブラハムやイサクやヤコブはね、確かにあなたたちの目の前には今いないよって。しかし、神は今なお生きているものとして彼らと関わり続けているっていうんですよ。生きているものの神なのだっていうのは、関係が途絶えてしまった、断絶してしまった、終わってしまったんじゃなくて、まだ続いているよ。神はその死んだ者たち、あなたたちの目の前から消えたかもしれない。でも、その者たちと今なおつながり続けて神であってくださってるんだよ。生きているんだよ。って、そうイエス様はおっしゃった。私たちの認識を超え、神の国においてなお生き続けているイエス様はそれを復活だと教えるんですよ。これね、最初にお話ししました自分たちの常識とか経験で読もうとしたら途端にわからなくなりますよ。でも自分たちの常識経験ではなく、神様は何をなさっているか、神様が何を私たちに示そうと気づかせようとしてらっしゃるか、そこから考えていくときに、死者は生きているっていう言葉としては矛盾しているようなんだけれど、神の国においてはそうなんだっていう示唆を私たちは得る。なんか狐に化かされたような話でしょ。でもね、三つのイエス様の言葉に見出す発見をもう一回振り返りながら見てみたい。一つ目、神の御業を人間の理解や経験の範囲で捉えちゃいけないよ。分かった気になっちゃいかんよ。そんなものをとに超えるから神の国なんだよ。神の御業なんだよっていうことが一つ目。二つ目、神様は過去においても今においても未来においてもずっと私たちの神であり続けてくださっているよっていうこと。三つ目、死者とは私たちの理解の範囲で捉えられなくなったから死者と言ってるだけ。でも、神の身元で今も生き続けているよ。それが復活だよ。っていうこと。イエス様は、その三つの示唆を私たちに対して、またサドカイ派の人々に託しながら言うんです。24節、あなたたちは、聖書も神の力も知らないから思い違いをしているんだ。自分たちの理解、常識の中で捉えようとするから分からなくなるんだ。そうじゃなくって、神が何を示しているか、聖書が何を伝えているか、イエス様が何と私たちに気づかせようとしているか、そこに目を留めてごらん。そしたら、私たちの常識、理解を超えた広い広い展望が広がってるって。そうやって教えてくださったんですよ。神の国、そんな神の国ですからね、私たちの理解で捉えようとしたってできるもんかいって、どっか開き直っちゃおう。わかんないんだ。理解できないんだ。でもあるよって、もはやそれは理解を超えて信じるっていう行為になるんだけど、イエス様は私たちに信じてごらん。広がるから。そうやって復活を教えてくれるんです。まあ、ついでのように語りますけれどもね、今日の箇所とは別の箇所で、イエス様は神の国とはこういうものであるって語る例えがいくつもあるんですが、実はその中で、よくイエス様が使っている神の国の例えっていうのは、宴会なんです。宴、宴会。ね、パーティー。そんなものなんですよ。で、全部を詳細に語る時間はありませんが、後でちょっと開いてもらえればと思うんですが、ルカによる福音書13章の28から29、ルカ福音書13章の28から29では、イエス様は、アブラハム、イサク、ヤコブがすでに神の国に入って、宴会の席についているよっていう、こういうことを言ってるんですね。今日の箇所にも出てきたアブラハム、イサク、ヤコブも、とうの昔に亡くなった先祖たちが、今神の国に入って宴席についている。今か今かと始まりを待ってるって、こんなことを言って。 もう一個別の箇所で言うならば、ルカによる福音書14章15から24節。14章の15から24節では、神の国を主人が用意をした大宴会に例えています。そこでは、貧しい人、病の人など、まあ、つまり困窮しておったり、立法を守れずに、あんたたちは神から救われんもんねって、そうやってレッテル貼られてる、そういう人々がいっぱいいるんだけれど、神様はその人々を町中からかき集めまして、無理やりにでも宴席に座らせようって言って、しもべたちを派遣してるっていう例えがある。そこでは、私は救われんのでしょ？私はダメなんでしょって思ってる人たちも、神様はもうとにかくいい件来んねえって言って、しもべたちを使ってブワーかき集めて、みんなで宴会の席につけたっていう、そういう話があるんです。例え話で。まあ、その時にも、自分たちの都合で宴会を拒否する、そういう人たちが、主人である神から叱責されて宴会に加われないみたいな描写もあるんですけどね。その辺が今日のサドカイ派となんか重なってくるんですけれども。でもね、イエス様は、そういう神の国を宴会宴に例えまして、そのお話の中で見えてくるのは、やはり、アブラハム、イサク、ヤコブといった、聖書の時代から見ても大昔の人々、その人たちをも、今、宴席について、宴が始まるのが今か今かと待っとるよって言うんです。そこでは、過去も現在も未来も時間なんていうものが超え、罪や後悔、涙、傷、様々な課題を抱えていた人々が、皆主人である神様によって招かれ、宴席について、つまり、超ハッピーな、めちゃくちゃ幸せな宴会の場面をイエス様は、神の国だよって語ってくれてる。私たちが考えているね、なんかこの社会が時々言うね、神の国だとか終末だとかっていうのなんか怖いもののようなイメージで語られること多いじゃないですか。でもイエス様が示してくれてるものはそうじゃない。ものすごく幸せな。皆が大喜びでそこに集い、もう過去に生きてた人間も、私たちとつながりがあったけど先に亡くなった人間もそういう人たちもみんないて、みんなで神様ってすごかねって言ってパーティーを始めていく、そういう光景を神様は神の国だ、復活だって私たちに示したんです、ね、ついでながら想像してみてください。もう上品な老舗旅館、熱い温泉に入りまして、もうポカポカなってね、で浴衣着まして宴会場に行く、もう喉はカラッカラでね、たくさんの仲間たちがみんなワイワイともう集って、まさに宴会が始まろうとしとる。目の前には最高のご馳走が並び、キンキンに冷えた生ビールがあって、別にビールが飲めない人はジュースでもお茶でも青汁でも何でもいいんですけれども、とにかく皆さんが大好きな飲み物が並んどって、さあ乾杯しようっていうこのワクワク感、それをイエス様は神の国はねって教えてくれるんですよ。神様の国っていうのは幸せなところなんだ。一生懸命生きてきた人間が、そらこの世では本当に納得がいかん事柄を経験して、この野郎って言いながら一生終えていったかもしれない。でもそんな人たちをも神様は皆かき集め、神の国に入れてくださる。復活を与えてくださる。イエス様が私たちにね、示していく神の国は幸せなんだ。サドカイ派の人々は自分たちの理屈の中で神の国を小さく小さく想定して、じゃあこの場合どうなるんだってイエス様に議論を吹っかけてきた。イエス様おっしゃる。自分の理解常識の中だけで神を測るな、そんなことができるもんかい。神はね、神なんだから私たちの常識や理解をもっともっと超えて見業をなす方なんだよ。神は過去においても今においても未来においても変わることなくあなたと向き合い続けてくださる神である。そして死者をも復活させ、その喜びの宴に並ばせ、神の国の到来、週末において私たちは皆幸せをいただきながら次の復活の命を生きていくんだ。イエス様が与えてくださったこの復活、死を超える復活っていうもののビジョンは、 どっかワクワクを与えてくれるんです。理屈常識で見てもよくわかんない。でもね、私たちはそれを喜んで受け取りゃいいんだと思うんです。ある人々は私に対して言うかもしれない。そんなものは夢物語に過ぎない。そんなものどう立証できるのか。私はきっとその問いに対して答えるでしょう。立証なんてできないよ。でもね、じゃあないっていう立証はできる？ないっていうことをどう証しできる？私はね、少なくとも聖書を通してイエス様は神の国はこういうものなんだって告げてくださった、そのビジョンをワクワクしながらいただくよ。神の国を信じるとき私たちは喜びと期待と希望が湧いてくるんだよ。先の見通せぬ社会、たくさんの課題を抱えながらみんな生きてる。だけども、イエス様が私たちに与えてくれるのは格別のワクワクであり、ドキドキであり、楽しみなんです。さあ、それが私たちキリスト者に与えられている生き方なんだ。それが私たちの出発点なんだ。そんなことを今日ご一緒に読んでまいりました。理屈じゃわからんでしょ？でも、ワクワクしながら歩み出したい。そんなことを願っています。今日の午後からも研修会は続きます。どうぞ、皆と共に神の国のワクワクを味わえれたなどと願っております。一言お祈りをして、今朝の宣教を終わりにいたしましょう。天の父なる神様、今朝私たちはイエス様の言葉に死と復活を考えてきました。私たちの常識、理解、経験では神の国を推し量ることはできません。復活を説明することはできません。けれども、イエス様は私たちに理解を超え、常識を超え、経験を超え、神の国とは何か、そんな示唆をくださいました。神様の国は私たちに喜びを与えてくださいます。なぜなら神様は過去においても今においても未来においてもいつも変わることなく私たちの神であってくださるからであり、また私たちは神の国にて先に亡くなった仲間たちともこれから生まれてくる者たちとも一緒に神の国を喜び合えるからです。私たち今を生きていればたくさんの課題を抱えますけれども、その課題が全てだと思って押しつぶされてしまうのではなく、なお神の国があるんだ、最後から一歩手前の真剣さで生き続けることができますように。今日の午後からの研修会もありますが、あなたの復活をもっともっと強く想起し、皆で喜び合えますように。今日から始まる新たな一週、あなたの導きと伴いとに期待をし、イエス様のお名前にてお祈りいたします。アーメン。